お客さんとか集会の多い1週間でした。皆さんはどのような1週間だったでしょうか。お元気でしょうか。あ、はい。まず火曜日に一人の婦人が、はい、大阪から2時間かけて教会に来られました。2回目です。お仕事は看護師さんの指導をなさっている方で、 KBI の教会開拓のコースに来られた時に宮谷先生がパワーポイントで写した中に五条福音チャペルの写真があったそうで、それを見た時に神様が五条のために祈りなさいという思いを与えたそうです。それから五条のために祈り、仕事の合間には実際に来て新町を歩いたり吉野川を歩いたりしながら祈っていたそうです。そして夏ごろ一回教会に来てくださって、新学生とともに平安の子探しに行こうということになり、聖霊に導かれて浄土に行きました。この話しましたっけ？してませんか。1回目に訪問した2軒の家がありまして、その後もずっとその方たちのために祈っていて、もう1回行きたいねと言って、クリスマスにまでには絶対行きたいということで今回行きました。1軒は95歳のおばあちゃんで、シャキッと明るいお元気な方です。1回目の時に辻新学生が歩いていると、歩いているとじゃないです、まあ、声をかけるとぜひ中に入ってください、お茶でも入れますって言ってくれてるよということで、私もその方も3人でお邪魔してコーヒーを出してくれたりして歓待してくれて、いろんな話をしました。今回火曜日はあいにくデイサービスに出かけられていたんですが、葛城からお嬢さんが週に2回来られてるそうで、今来たところですって言ってそのお嬢さんと会うことができて、いろんなお話をすることができました。皆さんそこで私たち教会から来たんですよって言った方がいいでしょうか、言わない方がいいでしょうか。頭の中でぐるぐるぐるっとこう考えてですね、教会から来たんですよって言ったらね、おばあちゃん留守の間この一人暮らしのおばあちゃんのところに来てほしくないわって心配なさるかな、どうかなと思って言えなくてですね、いやたまたまこの辺を散歩していてお家に入れてくれたんですよって言ったんですけど、帰って後から考えたらそっちの方が怪しかった、なんでそんなとこ散歩してんのという話なんですけれども、後から考えたら私たちクリスチャンなので、クリスマスのお祝い一緒におばあちゃんとしようと思って来たんですよって言えばよかったなとか思いました。まあ、いつもですね、どうすればいいんだろう、何を言えばいいんだろうとこう神様に聞きながらえいってやるんですが、試行錯誤でやっています。でそのマッコさんっていう方が用意してくれたクリスマスプレゼントを渡しておいてくださいとお渡しして、まあ、お嬢さんは一人暮らしで母してますので、もうぜひ来てお友達になってあげてくださいという感じでウェルカムな感じだったので、もう一度クリスマスシーズンに行って諸人こぞり手を賛美したり聖書の話とかできたらいいなと思っております。でもう一軒はですね、その家の山の斜面の対面のところにある家で、88歳の方で、前回行った時はお宅拝見で大きなお家の中の隅々まで見せていただき、そして眺めが抜群ですね、一望のもとにできるということで、そしてごめんくださいって言うんだけど出てこないのでお留守なのかなと思ったら、ちょうどこの漁師をなさっていて、漁をなさっていてイノシシを今さばいてるとこやったんやって言って、この手袋して出てこられて、そのとても忙しい時だったのでいろいろ話はできなかったんですけども、イノシシと鹿の肉持ってくかうまいでといただいているところです、まあ、この方にもクリスマスの読み物はお渡ししたんですけど、福音を語るところまではいけず、まあ、気の長い働きだなと思っております。また祈ってください。そして水曜日には南大阪から福野先生が来てくださいまして、KBI を覚える日に来てくださった高志先生のお父さんですね、堺福音教会で高校3年生の時に初めて クリスチャンの友達に誘われて教会に行ったという方で、スウェーデン人の宣教師の家に行かないかって誘ってくれたそうなんですね。おいしい紅茶も出るで、クッキーもいくらでも出るで、おいしいでと言われたので、外国人の人、まあ、だいぶ前ですよね、何十年も前のことですから、どんな生活してるんだろうと興味があって行ったということです。ヤンソン先生のお宅ですね。大きな先生で、行ったらこの緊張して爪襟の学生服を着ている服の先生をハグしてくれたそうですね。感じたことはすごく明るいなっていう感じがしたんですね。で、ご自分の家は普通の家、農家で、おじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さん、そして一人っ子の服の先生で、普通の家だったけれども、なんかちょっと緊張感があるというか、ちゃんとしなければならないというものがあったけれども、ここは違うなという感じがしたんですね。で、明るいな、その明るいのの理由は外国人だから、スウェーデン人だからではないなと感じたっていうんですね。ああ、さすが福野先生、救われる前から霊的に感受性が強かったのかなと。そこにある、今から思えば神様の臨在、天的なものを感じて、明るいなと、先生の顔が輝いていたということです。で、またいらっしゃいと言われて、友達も行こう行こうと誘うので2回目行きました。その時に前に座ってたのがガキヤ先生で、もうそのヤンソン先生の家はもう全部英語なんだそうです、話されてるのが。で、ガキヤ先生も英語が堪能なので、前に座った鼻の高い彫りの深いこの人、英語喋って何人なんだろうと思ったって言っていました。そしてそのガキヤ先生が福野先生に、教会で高校生会をしてるから、いらっしゃい、いらっしゃいませんかと言ってくださったそうです。それで、はい、行きますと言って教会に行くようになった。救われて献身して、ガキヤ光雄先生のもと副牧師をなさっていました。光雄先生と美智子先生のスピリットを受け継いでおられる器です。まあ、この JEC というのが全部そのガキヤ先生のところ、ヤンソン先生とか、そういうスウェーデンの流れといいますか、そういうものがあるわけですけれども、霊的な神様の領域のことを私たちが理解できる言葉で表現してくれるんですね。なので、非常に霊的なことが自然に語られるので、内側におられる聖霊様が、そうだ、アーメン、アーメンとこう頷きがあるんですよね。なんとなく感じてたことがこう整理されて、あ、そういうことだったのか、あ、なるほどと目が開かれるような体験をします。今いるところを教えられて、どんなに神の子として愛されているのか、どんなに神様は目を留めてくださっているのかっていうことを分かるんですね。すると、どこに向かうのかっていうことが分かってきます。もう稀に見る器だと思います。ですから KBI の理事長もなさって、 JC も理事で、教団を超えて国を超えて用いられている先生で、とても忙しくてなかなか捕まりません。でも、とても親しみやすくて謙遜で温かく、いつも助けてくださいます。ぜひ今回来られなかった兄弟姉妹にもこの恵みを味わってほしいなと思ってですね、来年何回か御城に来てもらうと思いました。幸い富田林にいらっしゃるので、高速で40分ぐらいですっておっしゃっていたので、きっと来てくださると思います。数年前に大腸がんの手術4回されて、延べ90日間入院されていた。ですから本人はもうバリバリどんどんいろんなことをやりたいタイプなんですが、教会のみんなが心配してあまり出ないようにとプレッシャーをかけられているそうですし、75歳ということで、もうやるべきことだけやるっていうふうに決めてらっしゃるので、一回一回が非常に貴重だなと思いました。この日にメキシコで仕事をしている名の明子さんが来まして、で、両親がここで五条で働いていたので、明子さんの本籍が五条市役所にあるそうで、それを取りに2週間ほど日本に滞在するみたいですが、そういうことでした。金曜日はですね、先ほども言われた堺駅前で街に明かりをキャロリング、 山の上の柴原先生は私 JC のユースの頃からよくっていうか、まあ、知ってるんですけど、10年ぐらい前から始めてるということで、堺駅に初めて来た時になんか暗いなって思ったそうなんですね。なんとか明るくならないだろうかと考えていた時に、ちょうど堺市の広報に市のためにするイベントに助成金が出るということで、このことを応募したら当たったっていうことなんですね。3年くらい助成金もらっていたんですが、やはり制約が多いのでもう自分たちだけでやってますと言っていました。クリスチャンであるとかそういうこと関係なくに、どんな人でも歌ったり演奏したりする個人やチームが出るんですね。年によっては出演者がすごく多くて3時間ぐらいずっとやってたこともあるそうです。今回の出演者は個人が4名とゴスペルクワイアが2組で、個人は我らが光神学生も君が愛されるために生まれたを弾き語りしてくれてとても素敵でした。まあ、そのうちに私たちの前でもしてくれると思うんですけれども、そして柴原先生の奥様も弾き語りをなさってですね、で私ハーモニーをつけてって頼まれて気軽にいいよって言ったんですが、デモテープも送られてきて一生懸命練習したんですが、なかなかうまくいかなくてですね、困ったなと思いながら行ったんです。でもまあ本番ではですね、過去一うまくいきまして、こんなにうまくいったことはないぐらいいったので、よかった神様ありがとうと思いました。そしてですね、他の方はクリスチャンじゃなくてポピュラーなホワイトクリスマスとか明日にかける橋とかを熱唱されたりしてましたね。ゴスペルクワイアは南大阪福音教会からも一つ来ていまして、でもう一つのゴスペルチームはクリスチャンが全然いないっていうゴスペルチームでね、でも歌ってるのは、あなたは私の人生の光です、主はあなたを礼拝します、ハレルヤ、オーホーリーナイトとかをですね歌いました。そしてメッセージ、クリスマスメッセージをしました。まあ、そしてこの大きなバンをこの日のために借りて、あふれる機材を積み込むですね。で、桜井市っていうのは人口6万人だそうですけれども、教会が3つで、一緒にやりましょうという教会がないそうなんで、もう柴原先生が1人でねこれ全部やるというので、光神学生と2人で力仕事をして、少々筋肉痛になりましたけども、なりました？ならない。やはりここにね違いが出るわけですねそして山の上の教会にそれを運ぶことができたので、教会に行って本当に感謝でした。開拓の教会ってこんな感じだよねという初々しい感じの教会で、これを機にまたいろいろとお話聞いてみたいと思いました。柴原先生のメッセージの中に、僕にとっての最初のクリスマスは小学校3年生の時です、天幕集会をやってたそうなんですね。で、何やってんだろうって見たら、どうぞ入ってください入ってくださいと言って中に入った。そしてそこでされてることを聞いていると、もうその時のお話や先生の顔や全部はっきりと覚えてる、ワクワクした、ウルトラマンよりもワクワクしたっていうね、小学校3年生の男の子がね。ですから5日間続いた、5日間全部行ったっていうんですね。でその中で、その年ちょうど柴原先生お父様を亡くされるということがあって、とても暗い寂しい時でしたが、この神様を知ってとても心温め と言われて、柴原先生国語がすごく苦手なんだそうです。学校で最後の最後までできなくて、一番最後によくできたねと言われるぐらいなので、できるかなと思ったけど、やってみたら2つの御言葉を覚えて、今でもそれは言えますって言ってですね、その一つは今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストですっていうことですね。本当に柴原先生変わってるっていうか、人のことは言えないんですけども、本当に独特なんですね。天理の町で教会を始めようと思いますか、普通皆さん。いや、もうすごいなと思うんですね。そんな話とかもぜひ聞いてみたいと思いました。そして昨日は平安の子探しで黒滝村へ行ってまいりました。千春さんと行ってきました。とっても綺麗な日で、寒いと思って極寒の格好をして行ったのですが、日が当たるところは暑いくらいでした。もう何回目になるでしょうか、尾形先生や智子先生や他の教会から8名集まって、3人3人2人の3つのチームでそれぞれ何軒かの家を回るんですね。今回は12月なのでクリスマスプレゼントを持って、でこのおじいちゃんは何歳だと思いますか。96歳、父と同じ昭和3年辰年なんですね。でお習字が得意で、師範の次の位だそうです。昔は職業とされてた位で、ぜひ見せてほしかったなと思うんですが、この教会にもお習字の習ってらっしゃる方が2名いらっしゃるので、また今度一緒に行きたいなと思いますが、年賀状の宛名書きをするお仕事とかもされて、あ、そういえば昔書いてたなって思い出すね。山ほど書くけどもちっとも苦にならなかったっておっしゃってたんで、あ、字を書くことがお好きなんだなと思いました。今も選挙の時に使うため書っていう、皆さんご存知ですか。ため、何々議員、祈る、必勝みたいな、なんかこう習字で書いてある、あれをよく頼まれるので大変なんやとおっしゃってました。杖はついておられますけど、お元気で一人暮らしで、隣の部屋から座布団を出してくれ、ストーブをつけて歓待してくれました。奥さんがおったらコーヒーでも出すんやが、死んでしまったから愛想なしでと言っていました。いろんな話をしてくれて、千春さんとジモティの話ですね、私はさっぱりわからない話で盛り上がっていました。私もですね、負けじとクリスマスのイエス様の誕生と十字架と復活をお話しすることができて、もう本当に良かったです。親戚のおじいちゃんみたいな感じで、またおいでやという感じなので、今度は紙芝居とか賛美もしたいなと思います。なかなか充実した1週間ですね。その後ね、田中さんを訪問し、そしてその通りがかりの吉野キリスト教会ですかね、丘の上にあるそこをご近所に4月から着任いたしましたと挨拶に行ってですね、そしたらその後山先生っていうのがね、知ってる人だったんですね。後山先生ってそんな名前いろいろいろんなところにあるのかなって、出会ったのは琵琶湖なので、多分違う方だとばっかり思っていて、出てこられたらあと思って、まあ、向こうは多分知らなかったんだと、覚えてないんだと思うんですけども、琵琶湖の子どもたちのキャンプの時に知っていた方で、また話もいろいろと盛り上がり、素晴らしい時でした。ということで今日はですね、アドベントの第2週、マタイの福音書を開きましょう。先ほど読んでいただいた1章18節ご一緒に読みましょう。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、2人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。18節、マリアは聖霊によって身重になった。聖書は処女降臨を告げますね。使徒信条の中にも乙女マリアより生まれ、非常に重要なことの使いは、その胎に宿っているものは聖霊によるのですと告げていますし、ルカの福音書を見ますと、マリア自身にも、マリアがどうしてそんなことが起こるでしょうというと、天使ガブリエルが、聖霊があなたの上に臨んだからですと、臨むからですと言ってるんですね。処女降誕、そんなことがありえるでしょうか。 ミノーの一人の夫人はですね、双子の男の子が教会の英会話に集うようになって、時々教会に来るようになった、初めの頃ですね。その頃和田先生が牧師で、さまざま聖書のお話を聞きますが、この話を聞いた時に、そんなバカなことがあるわけないと思ったっていうんですね。まっすぐな方で、何をバカなこと言ってるんだと思ったそうです。そして英会話を教えていたヨハンソン先生が病気になった時、入院なさった時に、英会話の皆さん、ヨハンソン先生のために心合わせて祈ってくださいと言われて、生まれて初めて神様にお祈りをした。ヨハンソン先生を治してください。そうこうしているうちに、アルバイトで何かこう手作業をなさってた、何かを畳むだったかな。その時にですね、ふと処女降誕、あら、そんなことあるかもね、私信じられるわ、突然ですね、あら、私イエス様のこと信じてるんだわ。そして和田先生に洗礼受けなくちゃと思ってですね、和田先生、私イエス様信じましたから洗礼授けてくださいと言ったら、先生がダメです、もうちょっと勉強してからと言われて、こんなぶっといベテル聖言かなんかを勉強してから洗礼を受けたそうですけれども、そんなバカなことあるわけがないと思っていたことが、ふとある時突然、信じてるわ私と突然覆いが取り除けられるんですよね。処女降誕、不思議なことです。神の一人子イエス様が神でいらっしゃるのに人間になるという大奇跡にあたり、このような不思議な方法が取られたんですね。神であり同時に人である、この人の頭ではどうしても理解できない、 100% 神であり 100% 人である、不可能がないお方、全能の方、全宇宙を支配して全宇宙が褒めたたえておられるお方が、同時にこの小さな制限のある人間になる、本当にありえないことが起こった。ですからイエス様という存在、この神であり人であるということをどうしても理解できないという、多くの大体頭のいい人ですけれども、理性的に考えてですね、神学論争、こうなんじゃないか、ああなんじゃないか、いろんな派が出ているわけですね。まあ、人間が神様を理解尽くす、理解し尽くすっていうことには無理があります。もう人間の理解の能力をはるかに軽く超えておられる、理解できない、それが正直なところだと思います。読みましょう。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思いまぐらしていた時、主の使いが夢に現れて言った。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。マリアの夫ヨセフは正しい人でした。この時点ではマリアが何らかの事情で不貞を行ったと思っています。そしてその彼女を晒し者にはしたくない、律法によれば離縁しなければならない、内密に離縁しようと決心した。正しいと訳されるギリシャ語のディカイオスという言葉は、正しいというほかに優しい、憐れみ深いとも訳される言葉です。ヨセフは厳格に律法に従う人であり、同時に憐れみといたわりの人であったわけです。聖書の義は憐れみとくっついています。神様の義は優しく憐れみ深い。自分を裏切ったと思っているマリアをなおかわいそうにと思いやれる人だったんです。自分の将来が潰されてしまった、お先真っ暗、傷ついた、傷んでる、失望してる、 という時に相手のことも思いやることができる心の広い大きな人だったんですね。この人がイエス様のお父さんになりました。この人のもとでイエス様は育ったんです。ヨセフがこのことを思い巡らしていた時、思い患っていた時ではありません。思い巡らしている時、主の使いが現れて、ダビデの子ヨセフ、霊的立場ですね、ヨセフの、ダビデの家系のヨセフ、あなたにはなすべきことがあります。あなたがそこにいるのには意味があります。あなたは偶然にダビデの家系に生まれたんではない。神様のご計画によってそこに置かれています。あなたがなすべきことがあるのです。自分の霊的な立場が立ちどころを理解するならば、なすべきことが分かってきます。ダビデの子ヨセフ、恐れるな。ヨセフよ、恐れることはない。あなたの妻マリアを迎えなさい。マリアが身ごもっているのは聖霊による。マリアは男の子を産む、名をイエスとつけなさい。父親が赤子に命名するんですね。イエスと名付けることができるのはヨセフ、あなたです。イエスという名は主は救いという意味です。イエフォシュ、シュア、イエフォシュアというヘブル語をギリシャ語を読みしたものです。旧約民を約束の地に勝ち取っていった、約束の地、乳と蜜の流れる地を勝ち取らせた人ですよね。イエス様は主が救いであることを体現している方です。民を約束の地に連れて行ってくださるお方、勝利を与えてくださるお方です。先頭に立って戦ってくださるイエス、主は救い、あなたがどのようなところにいるとしてもそこで救いを与えてくださるお方です。その名はイエス。この名を呼ぶ者はすべて救われる。先ほどのおじいちゃんにもですね、イエス様って言ってください、イエス様呼んでください。まあその私の頭の中にはお話したことあると思いますけども、その昔教会学校に行ってて全く離れてしまった人が亡くなった時に暗闇の力がやってきてね、ああ地獄に行くんだって、誰か助けてっていう、神様の名前を呼ばなくちゃと思った時に、神様もう全部言ったって言うんですよね。そのお父さんお母さんから聞いた、もうなんかまあ言いませんけど、まあいろんな名前を、ここ助けて、何助けて、何助けて、何にも変わらなかった。でふとその昔教会学校に行ってた時にね、神さん何ちゅう名前やったかな、思い出せない、あまりにも昔で、もうしょうがないので教会の神様って言ったら、ファッとイエス様が助けに来てくれたんですよね。だからもうおじいちゃんが何にも分からなくても、ああこのままだったら地獄に行くという時にイエス様って言ってくれたらなと思って、まあ、この主は救い、救い出してくださるかの名を、呼んでほしいなと思っております。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる、全世界が待ち望んでいる救い主、罪からの救い。人を本当に惨めにするのはなぜでしょうか。それは貧しさでもないし、病気でもないし、罪だけが人を惨めにするものなんです。貧しくても病気があっても明るく生きることができる。でも罪があるなら惨めです、暗いです。この人を惨めにする罪から解放してくださるのはイエス様以外ありません。イエス様の十字架の御業しかない、血を流し命を捨てて救ってくださった、 この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。素晴らしい啓示がヨセフにやってきたんですね。心は平安と喜びに満たされました。そうだったのか、主よ、分かりました。22節いきましょう。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。すべて預言されていたことです。世の初めから父なる神様のお心の中にあった、計画されていたことです。この23節の、見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この予言はですね、ヨセフの700年前、預言者イザヤが預言した言葉なんですね。一体何のこと？イザヤ自身は聖霊の感動を持って言ったんですよね。見よ、処女が身ごもっている。男の子を産む。その名はインマヌエルと。何のことだろう。この予言がされた背景はですね、イザヤ書7章にあるんですね。どういうことかと言いますと、紀元前734年の予言なんですよ。はっきり分かってるんですね。アラムと、これどうやったら点が出るんだろうか。2回、あ、ちょっと2回押す。一番上でしょ、出てる。あ、アラムと北イスラエルがですね、結託して、このアッシリアが大国なんです。恐ろしい国で、周りの国々を残虐にやっつけて、どんどん大国になっている時に、このアラムと北イスラエルが、はあ、なんとか結託して対抗しよう、ユダ、南ユダですね、アハズを、ユダ一緒に戦おうと言った時に、ユダはちょっと離れてるもんですから、いや、そっちはそっちでやって、こっちも必死やねんって言ってですね、断ったんです。するとこのアラムとイスラエル、北イスラエルがですね、なんで協力しないんだと攻めてきた南ユダに、その時にイザヤがした予言なんですよ。ユダとしたらね、こっちに大国エジプトもあんねんって、もうそんなんやってられへんねんっていう時に、仲間と思っていた北イスラエルまでが攻めてくる、めちゃくちゃ戦争のただ中、その時に南ユダのアハズ王に、見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。アハズ王からすればですね、はあ、何のことですか。でもイザヤはですね、主ご自身が印を与えてくれるんだと、処女が身ごもって男の子を産む、不可能なことをされるお方が、その名前はインマヌエル、神が共におられる。目に見える敵に怯えるな、あっと驚くような不思議をなさる方、全能の神があなたと共にいるという予言だったんですね。ところがそれは遠く700年後のイエス様の誕生も合わせて予言していました。神様の言葉不思議ですね。二重予言、三重予言と言われます。その状況にもぴったり当てはまり、驚き励ましを受けるんですが、神様の言葉ですから他のところでも働くんですね。福野先生が一人一人に予言をしてくださいました。それを聞いてますと、あ、ぴったり、もうクスって笑っちゃうぐらいぴったりでですね、福野先生、この人の状況や性格を何にも知らないのに、どうしてわかるんだろうと不思議に思いながら、驚きながら、やっぱり神様だ、神様が語っておられると思いながら聞くんですね。ところが不思議なことに、その人に語ってるんだけど、その言葉を聞いている全員に 語られている、霊の励ましを受ける、またその時を生きている人々として、例えば同じ時代の空気を吸っていますから、ウクライナのことがあり、イスラエル・ガザのことがある、そのような共通した空気の中で、そこにも神様は語ってくださるんですね。二重予言、三重予言、神様の言葉なので、聞く者は力を受けるし、清められるし、覚醒するのです。イエス様は聖霊によって生まれました。聖書の中にイエス様以外に聖霊によって生まれた人が他にもいるでしょうか。うんって言ってる人と、いないって言ってる人がおりますけれども、ちょっと読んでみましょう。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。この人々とは一体誰でしょうか。この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。イエス様を信じた人は聖霊によって生まれるのです。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。ニコデモがですね、もう一度母の胎の中に戻れと言うんですか、こんな年を取ってから無理です、いや聖霊によって生まれるのです。神性を表しているんですね。父親は天のお父様、神様です。イエス様と一緒、神の子とされた、アバ父と呼ぶ子の霊を与えられた。その人たちは聖霊によって生まれます。人の努力、意欲、何か善行を積んでとか、修行してとか、学問して、求めてということは何の関係もない。人の力によって生まれることはできない。ただ神によって、私たちは行いによらず、ただ恵みによって救われたんです。なぜイエス様が処女から生まれなければならなかったのか、まあ私は勉強した時にですね、別に処女降誕でなくてもイエス様は救い主です、これはそんなに重要ではないので、信じれないという人がいたら、まあそれはそれでいいですというふうに習ったこともあるんですが、ここには深い意味があって、イエス様の処女降誕というのは、後にイエス様を信じて聖霊によって生まれるもののことを予表していた、世の始まる前から神様のお心にあったご計画だったということですね。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる、見よ処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。インマヌエル、神共にいます、神があなたと共にいる、いてくださる、そして見よ私は世の終わりまでいつもあなたと共にいる、決しても孤独になることがない、ネバーアゲンなんです。なんで英語で言うって、決して去ることがなく、365日24時間神の臨在があなたと共にある。クリスマス、インマヌエル、神が共にいます。神の方が人となって来られた。神様助けて、神様どこにいるんですかと、こちらから探し求めて到達するというのではなくて、神の方から近づいてくださって、来てくださった。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子を遣わされました。ここに愛があるのです。続きを読みましょう。あ、ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、 そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。ヨセフは忠実な人です。主の使いに命じられた通りにしました。主の言われたことを愚直に従う人。何も足さない。何も引かない。名コピーですよね。シングルモルト。ウイスキー、山崎。何も足さない。何も引かない。言われた通りにする。自分流に勝手に変えない。そういう忠実さが求められます。そのためには神様のおっしゃることを曲げないでまっすぐに受け取る必要があります。聖書を読む以外ないです。神の言葉を聞く以外ないです。忠実なるヨセフ、この箇所を読むときはですね、このイエス様の思いのするところですね。ではお祈りしましょう。それぞれ語られた御言葉に応答してお祈りください。イエス様、心から感謝します。あなたが来てくださったことを心から感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ。イエス様、私のそばに来てくださったこと心から歓迎しましょう。ハレルヤ、ハレルヤ。ありがとうございます。なおも主を導いてください。この群れを導いてください。愛するイエス。